宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第158回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？さて、お便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから。ゆっちょんに会いたくなったのでコミケに行ってきました。ボラーレボックスメンバーがどうしているか、再結成したいなんて話をしてきました。今は金田さんが社長をしています。あとあの音を CD にすると言ってました。相変わらず人が多くて疲れましたが、久しぶりのゆっちゃんに嬉しくなりました、とのことです。ありがとうございます。ご存じない方のために説明しますと、ボラーレボックスというのは2012年の7月から2013年の3月にかけて、声優や歌手が会社を作ったらどうなるのかという企画のもとに活動していた女の子たちのグループで、そのメンバーが設立した会社が株式会社ボラーレボックスですね。そして今その社長をしてらっしゃるという金田さんは、私たちの活動を音楽面からサポートしてくださっていた方です。現在は会社はなんか制作とかプロデュースとかデザインなんかの総合的な会社になってるみたいです。全然ね、私たちとは関係なく会社として一つ残っている感じなんですけれども、私たちがやっていたことっていうのは、農作業をしたり、自分たちのライブをしたり、歌を作ったり、音声のドラマを作ったりみたいな感じかな。今考えると、なんで株式会社を作るっていう企画だったんだろうって思うこともありますが、現在も会社は残っているって考えたら、少しはお役に立ったのでしょうか。よくわかりません。でも会社を作るなんていうのはね、なかなか体験できることではないし、いろんな知識が増えたりしたので、大変だったけど楽しかったなとしみじみ思います。そのメンバーも今はね、それぞれの道で生活しているので、再結成したら前以上にバラエティに富んだ企画、成立しそうですね。あのねっていう曲は唯一音源化されてないので、形になるとしたら嬉しいですね。でもね、本当ボラーレボックスとしての活動が終わった後も、夏までは畑の面倒とか見てたなって思い出して懐かしくなりました。ありがとうございます。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ生け花古流体感流商会と、小笠原父島のエコ民宿 in 大森亭の提供でお送りいたします。ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿 in 大森亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。先週ご紹介した高崎洞窟観音での第3回洞窟観音生け花展、無事に終了いたしました。18日にね、揚げ花も済ませてきましたよ。生けるのは1日作業だったんですけれども、片付けるのはもう早い早い。午前中から始めて、お昼には終わって、お世話になった先生方とお蕎麦を食べに行ってきました。その後はね、門下で温泉施設で打ち上げをしたり、あとさらにモンテーズだけでの二次会飲み会をしたりと、昼間にね終わってしまって、なかなか後の時間が空いたので、夏休みの一日を満喫してしまいましたよ。来年も決定しているようなので、今から楽しみです。はい、あとですね、 タイミングを逃してしまってお伝えできてなかったんですが、先週の13日木曜日は FM 相模でのアニソンミュージアムに出演しておりました。1時間の休憩を挟んで延べ8時間の生放送だったんですけれどもね、妖怪アニメ特集とか野球のアニメ特集とか、自分が知らない番組の歌も、いろいろ知ることができるので楽しい番組です。実はですね、放送の途中でいただいたリクエストの曲探しは人力で対応しているので、そうなんですよ、曲名を言われて一生懸命裏で検索していたりしてたんですよ。そうやってね、人力で対応しているので大変なことになってますけれども、またねきっと出演させていただけると思うので、その時は今度こそ事前に告知をさせていただきたいと思います。というわけで、もう一つお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから。ブログに舞台のことが出てました。30日の昼なら行けそうだと思ったら夜しかやってない、なので今回も行けるか分かりません。とりあえず宣伝してください。スペシャルゲストの2人がとても気になりますとのことです。ありがとうございます。そうなんですよ、先週もねちらっと言いましたけれども、いよいよ10月のフェドー劇場の舞台のお稽古も始まりました。中村秀俊追悼公演オールウェイズ、日程は10月27日火曜日から11月1日日曜日で、場所は大塚のよろず劇場。チケットは前売りが3800円、当日は4000円となっています。まあね、今回は出演者がとっても多くて30人超えています。で、12月にね亡くなった中村秀俊さんの追悼公演なので、劇団員の他にも親交のあった声優さん役者さんがたくさん出演してくださいます。これはですね、中村秀俊さんが書いて本人がとっても大好きだった作品なんですね。歌ありダンスあり笑いあり涙ありの見どころたくさんな舞台になりそうです。というのもね、宮永は入って日が浅かったので、この作品はお話にしか聞いたことはなくて、実際見たことも出たこともなかったんですが、結構ね何回も公演しているものらしくって、だからみんなね多分ねその作品に対するね理解が深いんだろうなって思うんだけど、台本の読み合わせの段階でもとっても面白かったですね。聞いててねめちゃめちゃね楽しんでましたね。で、現在お芝居部分の半分くらいまではもう動きがついててね、ミザンスだけど動きがついてて、それも見ててとっても面白いです。で、これからまだ手をつけてない歌の部分とかダンスとかも練習してどんどんクオリティが上がっていくと思うので、ぜひぜひ見てほしいです。そして噂のスペシャルゲストですが、2013年3月まで NHK で放送されていた子供番組作って遊ぼのキャラクターワクワクさんとゴロリくんです。はい、知ってますよね、知ってますよね。23年間続いた長寿番組なので、きっと知ってる人は多いんじゃないかなって思います。工作をしてくれるワクワクさんと5歳のクマのゴロリくんです。27日火曜日と28日水曜日の2回の公演だけに出演です。中村秀俊さんがゴロリの声を演じていたっていうご縁での特別出演です。ゲストです。ちなみにですね、宮永ですね、ワクワクさんにはすでにお会いさせていただきましたが、まだちょっとね、クマのゴロリくんには会えてません。クマのゴロリくんに会うのがとっても楽しみです。そしてご指摘の通り、1日2回公演をするのは木曜日と土曜日だけなので、金曜日には昼の公演がないんですけれども、でもね絶対楽しんでいただけますので、ぜひぜひご都合を合わせて見に来ていただきたいなと思います。 さてさて、今週の一冊。はい、先週言いました。読み進めてみました。桑形浩一准教授のスタイリッシュな生活。奥泉光さんの作品です。うん、前回はね、桑形浩一助教授になってましたが、時代が進みまして、桑形浩一准教授になっております。そして、桑高さん、お勤めする大学も変わっております。いやー、前の時もね、なかなかね、ちょっとダメプリがね、いい感じだったんですけれども、今回ね、もうちょっとなんか砕けた感じっていうのかな。ていうか、大学が、そう、大学の、雰囲気が違うからなのかな？いや、違うな。うん。まずね、作品のね、雰囲気がちょっと砕けてて面白いですね。うんうん。これは内容を言うとね、いろいろミステリーとかなので問題があると思うので、ページをね、めくるでしょ？そしてね、文字が書いてあるでしょ？いろんなところがね、太字になってるんですよ。いや、ここ大事みたいな。ここ大事みたいなとこ太字になってるんですよ。うん。あとね、そうだな、宮永的にはね、大学変わって、だからさ、お給料も変わって、で、給与明細見てる時の、桑高さんの、なんかこう、もんもんもんもんというような、いろんなこととか、あとは、いろいろ引かれていく、さ、必要経費違うな。なんかほら。税金とかさ、控除されていくものがあるじゃないですか。あれをね、って思って、いろいろ見ている桑高さんの気持ちがちょっとね、よくわかりました。いやー、なかなかね、特にね、正社員とかじゃないけどさ、とにかくなんで言うんだろう。アルバイトの時って、やっぱりその、生活メインの収入じゃないっていう風になってるとさ、ある一定額を超えない限りはそんなにさ、減ったりしないんだけどさ、うん。減るよね。減るよね、メインの感じで稼ぐとね。で、そしてそうやって稼いでさ、こう、カットされて減るとさ、アルバイトより少なくなったりするよねーと、はい。なんか、非常にその辺、うんうん、シンパシーで読んでおりました。まあでもね、本当にね、前回も思ったけどね、言っちゃうよ。また言っちゃうよ。桑子、その生活、スタイリッシュか？というわけで、はい、桑形浩一准教授のスタイリッシュな生活、かっこスタイリッシュなのか？本当に。は、非常に面白かったです。うん。この本がね、ドラマで見た時の原作でしたね。うんうん。ゆるい感じと、ダメな感じが、非常に、文字からも滲み出ていて、逆に前回の純文学っぽい、うん、ちょっと硬いところからは変わってたなって思って、それはなんか逆にすごいなぁと思いました。うん。表現方法っていうか、ほら、お芝居でもさ、シリアスやるときとコメディやるときでいろいろ変わったりすると思うけど、あ、書く文章でもそういう変化ってつけて書いてるんだなぁ。思いました。はい、というわけでね、喋りすぎてすごい時間がなくなってるので、今週はコーナーないんですけれども、これだけは言っておかなければならない。今年の夏休みの台風の直撃具合はどうなってるんだ。ほんとね、小笠原行く予定だった方はすごい影響を受けてるんだろうなって思うんですけれども、うん、小笠原丸ってね、遅延することはあっても滅多に欠航にはならない。例えばほら、翌日にしか出ませんとかはあっても、行って来いするっていうのは、島民の生活、物資を運ぶっていう使命もあるし、本当に絶対ってわけじゃないけど、どうにかして出ていく船っていうイメージがあったんだけどね。うん。伊豆七島の船が欠航しても、小笠原だけは出航するっていうイメージの船だったんだけれどもね。でもさ、ほんとさ、今年はさ、7月の12日の便でしょ？で、実際には、まあ、条件付きで出航して、ちゃんと動いたんだけど、22日便は、 早々と結婚するっていう話になってね、あのキャンセルが増えちゃったでしょ。で8月の8日の便も結婚しました。そして次回8月22日の便も台風16号の影響で出られないんじゃないかっていうか、まず欠航になっちゃうんじゃないかっていう話になっておりますね。うん、小笠原に行くためにはまとまった日数が必要ですから、予定通りに帰って来られなくなるかもって思うと、やっぱり旅行をキャンセルされるお客様が多いのですよ。実際ね、宮永もね、うん、出発が2日遅れて、実際その最初の予定だと丸1日しかいられなくなるっていう時に行ったことがあります。まあその時はさ、次の便まで伸ばして逆にロングステイにしちゃって楽しんだんだけど、そういうね、時間の自由が利かない人はやっぱり1日しかいられないんじゃってキャンセルするんだよね。うん、だってさ、今回のさ7月22日便出ないかもみたいになっちゃったから、53人しか乗ってなかったらしいよね。観光業がメインの島だからさ、島民の生活を直撃するし、食料も届かなくなっちゃうから、本当にね、あのね、台風ね、いろんな意味で直撃しまくりです、小笠原に。うん、というわけで、あの台風の進路がいろいろ変わったりしたらいいなと祈っておりまして、コーナーの代わりとさせていただきます。
生け花古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承生花と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代花を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。生け花古流大観流小鵜会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせがございます。2015古流大観流生け花展に出品いたします。8月29日土曜日、30日日曜日の11時から午後5時まで、銀座金松ビル5階金松ホールで古流大観流生け花展が開かれます。こちらはですね、あの古流大観流で勉強している門弟の作品展でございます。宮永は30日の日曜日にお花を出品させていただきます。ですね、残念ながらちょっと仕事と重なってしまいまして、会場には12時頃までしかいられないのですが、作品は展示しておりますので、よろしければご覧ください。あとですね、宮永の作品は翌日になりますが、29日はほぼ1日銀座金松ホールの方に詰めているかと思います。その辺でうろうろしているかと思います。そうですね、伝承聖歌とか現代歌が飾られていたり、家元と福家元の合作の特別出品も予定されております。毎年恒例の展覧会です。どうぞお越しくださいませ。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただくと見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ生け花古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿 in 大森亭の提供でお送りいたしました。